出エジプト九章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤ、天のお父様、主を歓迎します。主ご自身がこの御言葉を導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。一節から見ましょう。
主はモーセに仰せられた。パロのところに行って彼に言え、ヘブル人の神主はこうおせられます、私の民を生かせて彼らを私に仕えさせよう。
パロのところにモーセが行って、主の言葉を伝えるんですけど、私の民、いつも主が言われるのは私の民と言われます。皆さんと私がこの意識をいつも持たなければならないんです。主の民、主のもの、私の民を生かせ、彼らを私に仕えさせよ。礼拝だから、私の民、神様の民は礼拝の民です。だから礼拝するから私の民ですよね。アイデンティティ、クリスチャンのアイデンティティは礼拝ですよ。礼拝。二節。
もしあなたが行かせることを拒み、なおも彼らをとどめておくなら、見よ、主の手は野にいるあなたの家畜、馬、ロバ、ラクダ、牛、羊の上に下り、非常に激しい疫病が起こる。
じゃあ、この財産ですね、馬牛とかは財産が、激しい疫病が起こるんだと。だから私たち礼拝者たちが礼拝をしないと、このようにね、疫病、また財産、牛やその当時牛とか家畜、馬、ロバ、これ全部財産ですね。財産に損が起こる、経済的な打撃を受ける。だから私たちクリスチャン、礼拝者たちがね、礼拝することで経済が良くなる、ね、その意味をね、守られるし、まあ教会が入っているところは本当に不思議にね、こう中心の場所になるんでしょう、経済的にも。まあうちがこっちに一番早く入ったんですけどね、こっち入ってからダイヤモンドシティが、ね、建てられ、今イオンモールになってるけどね、またこの野次のホームも後でしょ。私たちはこのここに入ったらカエルがカエルカエルしたね、まあこのような場所がどんどん変わってる。だから礼拝者のためにその地域が守られてる、地域が発展するということもそうなんですよ。だから韓国のね、韓国が2番目、世界で2番目貧しい国だったんですけど、あのようにね、急にこう経済が上がっていったね。それはもう他に計算ができないんですよ。その韓国のところに十字架が多い、教会が多い、問題も多いんだけど教会が多いんです。祈る人々が多いと、礼拝者が多いということね。だからいつもね、カタカタカタカタしながらも守られる。まあ私が以前ロシアに行くために飛行機に乗って行ったんですけど、私のそばに世界経済、国連の経済分析官が座っていたんです。その人はもう韓国人だったっけ、私が会話をできたんだからね。その人が言うんですよ、私は こう世界の経済を分析してるんですけど、韓国経済はなかなか自分の理解常識をはるかに超えるんだって。もう政治とかもうめっちゃくちゃで、もう滅びる、このままだったら滅びるのが当然だと。けど蓋を開けてみるとまだ生きてる、まだ生きてる。 IMF でもう全世界が韓国をね、経済を攻撃したんですけど、もうすぐ IMF も回復されてる。まあこれがどうしてか、礼拝者、祈る人々が多いから。今度も中国共産主義が全部支配したと思ったんですね。北朝鮮も勝ったと思う、もう逃れる道がなかったんですよ。けど、ね、神様がもう回復、逆転、その逆転劇が今起こってるんですけど、憲法裁判官が、裁判所がね、今週か、まあ、いつ判決するかは、まあ、とにかくそのことがね、今起こってるんです。彼らが、この弾劾引用できないように、まあ、全部主が触ってるんですね。じゃあ4節。
しかし主はイスラエルの家畜とエジプトの家畜とを区別する。それでイスラエル人の家畜は一頭も死なない、
うん、これですね、祈る人たち、まあ、礼拝者になる人たちの家畜とエジプトの家畜、この財産ですよね、経済、それを区別する。だから礼拝というものはどんなに大切なものか。だからね、韓国のことを、もうあんなに経済的にもね、良くなるはずがないのに、まあ今全世界的に今不景気、韓国もそうなんだけど、今トランプ大統領がね、自分たちの船が、ね、空母とか潜水艦とか、まあ、彼らは先端のあれだけ求めていたから、船作ることとかがなかなか難しいみたいですよ。そのような技術者も全部なくなったし、しかしそれを持ってるのが韓国だって。だから今中南石器を今修理とかを頼んだり、設計図も各潜水艦の設計図までも全部渡すと。トランプ大統領が、韓国の大統領がね、牢から出てからすぐそれを連絡して注文をしてね。だから韓国の経済がもう今、他にはもうめちゃくちゃですけど、今わーっとまだ上がること、それが、なんていう、ね、出会いよ、蒼天祈祷会があるし、まだ集まって祈るし、まあ、まあ、日本も私たちこの礼拝者、少ない礼拝者だけど、この礼拝者たちと殉教者たちの祈りがあるから、こんなに日本もね、祝福されてる、守られてる、ね、この経済が守られる。これは5節。
また主は時を定めて仰せられた、明日主はこの国でこのことを行う、
主が時を定めるって、経済の上がる下がるが全部主の時、スズメ一羽が一朝に読んで売られること、これも全部主でしょ、主の。だから その方と私たちはつながって、話をする人々がいるからね、全部教えてますね、モーセには。6節。
主は翌日このことをされたので、エジプトの家畜はことごとく死に、イスラエル人の家畜は一頭も死ななかった。
一頭も死ななかった。だからこの礼拝者たち、祈りというものを皆さんが子供たちのために祈っておいたら、これは直近ですよ。なくならない。私が牧会をこのように素直にするのはね、いろんな凸凹がある教会、だと言ってるんですけど、私は素直に牧会ができるのはうちのおばあさんの時代からね、たくさん祈りが積まれてるから、だから自分の子供のために祈ったら、子供のために祈ったものがこうずっと続く、仙台ということ、だから皆さんこのように争点に皆さんがね労するんですけど、これは無駄じゃない。夜祈祷会も来て祈りなさい。無駄のように見えるけどそうじゃないのよ。全部これが貯蓄されて天に、それが子供たちの世代に現れる。一世代は苦労しました。うちのおばあさんの時代にはね、殉教もしたし、けどね、近いあの牧師先生がね、私に言ったんです。あ、建築するんだって。建築すると大変なことよ。牧師が死ぬか、まだ教会が真っ二つになって追い出されるか呪いか祝福かよくわからない、その言葉を聞きました。しかし何も起こってない。張先生がね、私の顔を見てじっと見て、金牧師は建築した人の顔じゃないね、本当にニコニコニコニコあれしたからね、楽でした。楽、教会をこう何個建てたんですけどね、何も苦労がないのよ。全部主が前もって準備して、今考えると私のこと実力はもう何もないからね、坊ちゃんと言ってるから、私の友達が、これは祈りよ、先祖の祈り。だから失望しないで祈りをたくさん積んでください。 そしたらこのようにね、アブラムの神様、イサクの神様、ヤコブの神様が自分の子供たち、アブラムの子孫たちをこのように増やした後で、そこから出るためには苦労があったけど、そのように経済も守る、すべてが守られる。七節。
パロは使いをやった。するとイスラエル人の家畜は一頭も死んでいなかった。それでもパロの心は強情で民を生かせなかった。
だからこの礼拝に生かせないとどんどんどんどん叩かれる、ね。シジンピンが教会を破壊し十字架を下ろし、今良くないよ。中国経済も良くないし、シジンピンももう名目だけの上の人だと言ってるね。もうすでに、もう変わったとかも言ってるんです。だから教会と戦って良くなるものはないのよ。礼拝者たちを苦しめて良くなる人はない。 8節。
主はモーセとアロンに仰せられた。あなた方はかまどのすすを両手いっぱいに取れ、モーセはパロの前でそれを天に向けてまき散らせ。それがエジプト全土にわたって細かい埃となると、エジプト全土の人と獣につき、海の出る種物となる、
うん、種物というものがなるんですね。だから恋愛者を止めたら、その月が伝染病、種物が出てるんですね、注意せず。
受胞師たちは種物のためにモーセの前に立つことができなかった。種物が受胞師たちとすべてのエジプト人にできたからである、
このように別の神々を拝んでる者たちが何もできないんです。12節。
しかし主はパロの心を固くなにされ、彼は二人の言うことを聞き入れなかった。主がモーセに言われた通りである、
13。
主はモーセに仰せられた。明日の朝早くパロの前に立ち、彼らに言え、ヘブル人の神主はこうせられます、私の民を生かせ、彼らを私に仕えさせよ、
この、恋愛させよということよね。恋愛させよ。14。
今度は私はあなたとあなたの家臣とあなたの民とに私のすべての災害を送る。私のようなものは地のどこにもいないことをあなたに知らせるためである、
じゃあこのように主が言われますね。中古節も、
私が今手を伸ばしてあなたとあなたの民を疫病で打つなら、あなたは地から消し去られる、
この疫病、収物疫病、これ恋愛に人を送らなかったらこのようになるんだということよね。だから礼拝、祈り、これは疫病、それを全部止めるんです。だから古戦という地域は疫病がなかった。じゃあ18。
さあ今度は明日の今頃、エジプトにおいて建国の日以来今までになかった極めて激しい雹を私は降らせる、
この雹、自然災害ですね。自然災害、まあ今山とかで火がついて大変ですけどね、これも祈らなければならない。祈る人がいればそれが止められる。だから祈らない、まだ礼拝しない、そのことでその自然災害もあるということですね。それで雹を打つということね。20節。
パロの家臣のうちで主の言葉を恐れた者はしもべたちと家畜を家に避難させた。しかし主の言葉を心に留めなかった者はしもべたちや家畜をそのまま野に残した、
じゃあ祈る人たちがね、神様の言葉を聞くんですよね。今度疫病の時とか絶対何か注射とか打ってはならない、そのような思いが、そのことを受け入れたら全部益になったんですね。しかしそれを受け入れなかったところは、全部ね、苦しみを受けてた。だから神様の言葉を私たちが聞くということはとても重要ですよ。雹が降る、避難させたんですね。パロの家の人たちも、ああ大変だと思って避難、それが良かったね。避難させたけど、主の言葉を無視した人たちはそれ全部やられました。23節。
モーセが杖を天に向けて差し伸ばすと、主は雷と雹を送り、 火が地に向かって走った。主はエジプトの国に雹を降らせた。氷が降り、氷のただ中を火がひらめき渡った。建国以来、エジプトの国中どこにもそのようなことのなかった極めて激しいものであった。
20個。
氷はエジプト全土に渡って、人をはじめ獣に至るまで野にいるすべてのものを打ち、また野の草を皆打った。野の木もことごとく打ち砕いた。ただイスラエル人が住むゴシェンの地には氷は降らなかった。
ねえ、不思議でしょ。で、まあ、うちの母がね、この福岡をいつも祈るんですよ。福岡市長がね、うちの母にね、何か送らなければならないかいつもこう見ながらね、神様がこう耐えてる福岡をね、そのように祈る。なんかね、私が感じるのはね、あ、台風が来るんですよ。来て、まあ、連絡が来るんですよね。今福岡大変でしょとか。しかし皆さんも体験したように、ここあんまりないよ。これが偶然だと思わない、私は祈る、祈りの力よ、礼拝者の力。じゃあルカの福音書15章一節から見ます。
さて、主税に罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして身元に近寄ってきた。するとパリサイ人と律法学者たちはつぶやいてこう言った。この人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にする、
じゃあこのようにね、イエス様を受け入れた囚人に罪人たちがみんなイエスの話を聞こうとして身元に近寄ってきた。これが礼拝ですよね。イエス様に近づく、御言葉を聞く、それで祈る、するとこの礼拝者に対する、その批判、反対があったね。二節、このパリサイ人と律法学者がつぶやいた、ね、この人罪人を受け入れて食事までもし、神様、イエス様がね、罪人を許すために来られたね。だから私たちの外に立って叩く、私たちが心を開くと一緒に食事をする、一緒に生活をする、私が寝てる時には一緒に横にして一緒にいらっしゃるし、イエス様と一緒、今日横に行くんですけどね、横じゃなくて選挙に行くんですけど、そのところにも一緒です。全部一緒。皆さん祈ってくださいね。祈ると大胆に語るべき言葉を語るようになる。三節。
そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。
このように、主が私たちを探してるんです。礼拝者を探し、それで礼拝者を通して神様の御国が喜びで満たされる、これ大喜びで御せす。
見つけたら大喜びでその羊を担いで帰ってきて、友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。
喜び、喜びがある、見つける 喜び、どのようにして見つけるか、七節。
あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです、うん、
だから悔い改めですね。悔い改め、だから自分は罪人だと思っている人たちを喜んでおられました。それはその人々を探しに来られたんですね。だから彼らがイエス様のところに近づいてイエス様の話を聞いたということは、イエス様も彼らに近づいたんです。彼らと会うために恋愛者を探しておられるんですよ。救うために天に大喜びがあるから、そのことね。また八節。
また女の人が銀貨を10枚持っていて、もしその1枚をなくしたら、明かりをつけ家を吐いて見つけるまで念入りに探さないでしょうか。
この羊も金貨も、今経済的なことを主が言われるんですけど、これを守る、見つける、探す、その例えをされるんですね。これは最終目的は人、罪人が悔い改め救われること。だから私たちが主によっていろんな部分に守られるんですね。それでエジプトから出るんです。だから杉越のこの地所、杉越の小羊の血がモンチとカモイにつけられることで、それを信じることで救われる。だからこのように主が経済的な部分に例えをする理由は、私たちこの私たちが今関心を持っているように、主は私たちの魂に対する関心を持っているということですね。罪人が救われること。十節。
あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちに喜びが湧き起こるのです、
じゃあこのように、主が私たちを今探しておられる。私たちが主と出会って救われる、そしたら聖霊が望む、魂が恵まれる。そうするとまた全てが守られ恵まれる、健やかになる。これが主が願っておられるって、私が祈る、とだから主の心を知ることが重要。主は無駄に私たちを訓練させることはありません。私たちが恋愛者になるまで、祈る人になるまで、祈ってまた人を取りなす人になるまで、いろいろ導くんですけど、そのように魂が恵まれたら全てが恵まれ守られる。自然災害だ、また自分の家畜の経済、あとは遺言ですね、最後は。このように主が皆さんと私を守るがったよ、永遠の命を守る。ハレルヤ。この二人の息子の話が、ここに法と息子の話がありますね。じゃあ12節から見ようか。11節から。
またこう話された。ある人に息子が二人あった。弟が父に、お父さん 私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は寝台を二人に分けてやった。
じゃあこのように失ったものが、じゃあ悔い改めるんですよね。我に帰って父の家を思い、これが思う、皆さんイエス・キリストを思う、聖霊様を思う、思い思い、これが悔い改めることですよね。私たちは聖書を読んでいる理由も父を思うように、父の家のことを思う、ああ父は豊かなかった、優しかった、聖書を読みながら皆さんそれ感じるんでしょう。ああこんなに優しい創世記を見るともっとそのように感じますね。そうすると、ああ私が間違って考えたと思いを直す、それで動く、父の家に帰る、父が抱きしめて口づけ、全てを回復してあげる、これが、救いです。救い、大喜び、父の喜び、これが栄光ですよ。栄光、主の栄光、喜び、父が何に喜んでるか、悔い改めて戻る人、それを喜んでおられる。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、主よ感謝いたします。ハラバラバラバラバラ。